こうして雪が降っている中で風邪をひきましたと連絡される方、あるいは来ることができませんと、まだこの近くは感染者も来ますし、雪で閉ざされるということはありませんけども、住んでるところによれば除雪車来ない。本当にあの一歩本当に奥に行くと除雪車来てくれませんから、自分たちでそれしかないんですけども、それでも1日ぐらいならなんとかといっても、2日3日続くとやっぱり大変だなということを改めて知るものとなりました。1年前引き継ぎのためにここに来ました時も、その前の日大雪が降りまして、大蔵の富室さんの家に行った時は大変だったなっていうのをすごく覚えてるんです。高井先生がブーンドーンと、まあ私は大変だったなと思いながらも横に乗ってるだけだったんですけども、そうか、雪の運転って言ったらまあこんな感じなのかと思って、ずっと大蔵のあの道を行ってたら、前から自動車が来て、頼夫先生ですらどうしようかなと、避けられないしバックするも大変だし、向こう来た方がバックしてくださって、この穴決めて、大変だったな、まあ、今は人事ではないわけで、何かあったら私は行かなければいけないんだな、守ってくださると思いながら、まあでもそういう時に、まあ、行かなければいけないが、結局は今現在はそういう事態にはなってないんですけども、しかし行くべきかどうか、いや行って自分も事故をしたら大変だしという、あるいは来られる方も今日礼拝来れる方は来れる、しかしいや雪の中で何かあったら、あるいは、雪だけではないです、いろんな都合があってしたらいいのか、どれを優先していけばいいのか、御心は神様が喜ばれるのはどうなんだろうかと思いながらも、また神様は礼拝出ることを喜ばれるとは思うんだけども、じゃあ自分の例えば家族をほっといて礼拝に出て、それで家族が私たちをほっといて教会に行ってるって、そういう思いになってなお家族が教会から遠ざかったら、いやこれは どうしたらいいんだろうというような時、もうイエス様が現れてくださって、こうしなさい、はっきり言ってくださったらどれだけ助かるかな、私も思うことがあります。まあ、あるいは昨日は本当に雪の中にもかかわらず、それでも子どもたちが来てくれました。やっぱり小さい、いつも来てくれてる、特に低学年の子たちがやっぱりなかなか来れなかったなと、毎月来てたあの子、この子来てないな、それでも新しい子も来て16人来てくれて、初めての子から、ね、神様って何人いるの何人、鋭い質問だな、まあ、初めて来た子なので、神様って本当にいるのかな、そこにね現れて、神様いるよって言ってくれたら、もう、あ、本当だってなるのにな、礼拝になかなか友達来てくれない、神様いるかどうかって言ったら、いや、まあ、なんとなくいるとは思うけど、そこにイエス様が現れてくださって、あ、本当におられるんだ、もういくらイエス様おられるんだ、十字架にかかってくださったんだって、いくら口で説明いやしてもというよりも難しい、もう私ではできません、イエス様が来てくださったら、本当にそんなことを私も思うことあります。しかし今日のこの弟子たちの姿が私たちに教えるんですね。弟子たちはその目の前でイエス様の姿が変わって、栄光のもう衣が光るように白く輝く、そのイエス様の姿をはっきり見たんです。ところが十字架の場面になると、みんなそのイエス様のそのお姿を見たはずの弟子たちはみんな逃げ去っていく。
イエス様の姿を見るだけでは、
弟子たちですらもうイエス様に従いますって、何があってもそれが御心ですと言い切って
全部を捨て去るということができず、
それでものイエス様を捨て去るようになってしまった。なぜなんだろう、
まあ、少しそのイエス様の見姿が変えられたところ、聖書の箇所を見たいと思うんですが、まずあの6日の後、またこの一節の部分は後で触れますけども、イエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人だけ連れて行って、で高い山に登って行かれた、まあ、多分何が起こるんだろう、一緒に祈るのかな、そんなことを思っていたら、ふっと目の前でイエス様の姿が変わっていったわけです。見たこともない姿、しかし旧約聖書を読んでいると、そういえばモーセが高い山に登っていて神様にお会いするときに光り輝いたなということを思い出したかもしれませんでした。そしたらそれを思い出したかなと思ったら、モーセとエリアが現れるんです。
おそうか、あれもそういやモーセも姿変わったっていうのがあったな、はあ、イエス様もそうして姿変わってモーセとエリアと語り合って、うわ
で、しかも語り合っている、このことがどんなことを語っているか、ルカによる福音書によると、それは終わりの時、最後のことを話し合っていた。モーセとエリア、この二人に対して最後のことを語る。モーセ、エリアは旧約聖書を代表する二人です。律法、預言者、二人とも神様の本当によく用いられて働きを成した2人であり、またイスラエルの救いのために尽くしつつも、まあ、モーセは途中で、次の世代にバトンタッチした。エリアもそうなんですね、もう次のエリシャに、預言者に、自分の弟子の預言者にバトンタッチする、途中で使命を終えた2人だから、本当に彼ら2人は最後を待ち望んで、まあ、手に帰っていった二人です。この最後っていうのは、この人類の罪の歴史の最後、救いの成就の待ち望み、でそこでイエス様が最後のことを話された。いよいよ最後だ、あの世界が滅びるという最後ではない、もうこの罪の歴史は最後です、救いが成就されるんです、まあ、つまり十字架のことを話しされている。でそこでペテロはもう本当にいろんな思いに満たされるわけですね。
ここにいるのは素晴らしいことです。
まあ、私でもそう思います。最後のことについてモーセとエリアがイエス様に話してるって、最も大事なこと、重要なことで、しかもその最も大いなる人物と思われるモーセとエリア、しかもそこでイエス様がその会、まあ、言ったら重役会議、そこにペテロ、ヤコブ、ヨハネって選んで、お前たちも加わるんだ、まあ、例えばですよ、教団の委員長の水野先生が、佐藤先生ちょっと来てくれないって言って、わーって言ってみたら、ホーリネスの教団の代表とインマネルの教団の代表と3人と話している、そこに私がそんな大あの会議の中に私いるんですかみたいな、まあ、多分ペテロはそんな思いで受け取ったんでしょう。
私はここ、その時でも私がここにいるのはあの素晴らしいことですと私は多分言わないと思います。
私がここにいるのは間違いだと思いますって、それからなんか私すごい役当てられるんですか、困りましたねって、
ペテロはまあすごいです、そんなことを私に見せてくださるなんて、
しかしペテロは忘れているんですね。モーセとエリアが最後のこと、十字架についてここで話した会議をしている。でも一番最初、6日の後、 なぜこの6日の後ってあるんだろう。